経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード3992ニーズウェル代表取締役社長船津幸三さんにお越しいただいています。船津さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、ニーズウェルの事業内容のご紹介をお願いいたします。
はい、まずはじめに、事業の紹介の前に、当社、の本社は東京千代田区の清井町というニュー大谷のガーデンコートといったところに席を置いています。はい、拠点としてはその隣に永田町って、ありますけど、そちらに永田町オフィスを構えております。これは今年の4月から、それと長崎の方にですね、拠点を設けておりまして、そこが長崎オフィスということで2019年の10月に開設しております。これは今技術者が不足してますので、はい、できるだけ地方で開発をやらせるために作ったオフィスでございます。それと事業内容については、当社は IT 企業でございまして、金融経営を中心とした業務系システム開発、そして、サーバーやネットワーク構築、環境構築ですね、そういったところの IT 基盤、そして、最近力を入れているところの顧客のビジネス目的に合わせた最適なソリューションビジネスということで、製品を、当社の製品をお客様に提供して、より安く短期間でというような形で、この3つのサービスを提供しております。
はい、ありがとうございます。また各事業についてはじっくりと後ほど伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。お人柄に迫らせていただきたいと思います。はい、しばし質問にお付き合いお願いいたします。はい、では船津さん、生年月日を教えてください。
もう年でございまして、1951年ということで、昭和26年7月27日でございます。はい、もう従って70歳を超えたという状況でございます。
はい、ご出身はどちらでしょうか。
長崎県の五島列島といった島国でございます。
はい、子供時代はどのようにお過ごしされていたのでしょうか。
まあ、スポーツはあまりやってなかったんですけど、草野球程度でやっておりまして、まあ母親が小学校3年の時他界しましたんで、どっちかというと内向的な感じで、外というよりも家にいるような形で、はい、まあその分反面芯が強いとか、物事に集中できるんじゃないかなと自分では思ってます。
はい、特に熱中されたことのある思い出などございますでしょうか。
特にというところはありますけど、まあ野球は結構やってました。
五島列島はおいくつぐらいまでお住まいになられてたんですか。
18歳まで。
高校卒業まででしょうか。はいはいはい、その当時は将来についてはどのようにお考えだったんですか。こうその五島列島でお過ごしなのか。
まあ、私もですね、はい、五島列島には職というかそれがあまりなかったものですんで、はい、役所であるとかそういったところしかありませんので、やはりこれからやっていくためには腕に力、職
というか
持つ必要があるかなということで、高校の時ね、電気科といったところを選んで、はい、それで、電気の勉強をしたということです。
ではそのまま 五島列島から出られたということですね。
はい、そうですね。
どちらに行かれたんでしょうか。
横浜です。神奈川県の横浜に。
はい、それはなぜでしょうか。
電気のノウハウを使って、はい、やれる仕事っていうのは日立さんといったところがありましたんで、そこを選んだということです。
日立にご就職されたということですか。
そうです。
はい、何をされていたんですか。
カラーテレビを作って、あ、それを最終的に出来上がったところの綺麗に映るかどうかといった検査をやってました。
そうでしたか。はい、日立ではどのくらいお勤めだったのでしょうか。
短くて3年です。
はい、
ちょうど私が、3年目ぐらいにオイルショックというのが、はい、発生しまして、やはり日立さんの方も景気が悪くなって、
テレビがちょっと売れづらく
なって、そういった状況の中だったんで、これからはやはりコンピューターが伸びるだろうというところではありましたんで、そちらを向けて、転職したという状況であります。
はい、ご転職先はどちらでしょうか。
今で言いますと富士ソフトという会社ですけども、はい、昔は富士ソフトウェア研究所でよってでいましたけど、まあ、30名ぐらいの規模の会社だったんですけど、
当時今の富士ソフトはめちゃめちゃでかい会社ですよ、ね、
もう連結入れると1万ぐらいですので、
はい、
まあ、その頃の会社は小さい会社だったんで、未経験の私でも就職できたといった状況でございます。
はい、富士ソフトの中ではどのようなお仕事をされていたのでしょうか。
まあ、最初はですね、私 未経験者だったんで、コンピューターメーカーの方の、コンピューターを使う上で のマニュアル、それの構成から始めて、はい、コンピューターのことを勉強しながら、それで、その後プログラマーという形で、はい、防衛庁の仕事の、特に飛行機であるとか、はい、戦車であるとか、そういったところの追尾システムというのを開発しております。はい、
すごく重要なところのソフトウェアをご担当されていたということなんです、
ね。は
い、
その後は、受託開発というソフトを受け負うような仕事をやって、はい、それで事業所長やって役員やって、でその後子会社の方の社長とか会長やってということになります。
都合何年お勤めだったのでしょうか。
約30年ぐらいです。
ああ、そうでしたか。はい、今振り返っていかがでしょうか、富士ソフトでの30年。
まあ、いろいろと、経営的な勉強もできました、技術的な勉強もできてましたんで、うん、私にとっては、この業界そのものの、スタートのところですので、いろいろ学ばせていただいた、はい、ということです。
もうそのコンピューターの成り立ちのところから、
そうですね、
ほとんど全てを見ていらっしゃったかと思うんですけれども、はい、その時代の変革いかがだったでしょうか。
まあ、やはり日本は米国の方に追いつけということで、日の丸コンピューターを作ろうということで、その動きがありまして、まあ、最初は汎用機から始まって、それで小型のコンピューター始まってということで、今最近はパソコンという形で一人一台ぐらい使える状態になりましたけど、はい、昔はそういう時代じゃなくませんでしたんで、汎用機の大型コンピューターで動かすというような世界でしたね。は
い、いやもう本当に世界観の変わったところですよね。そうでしたか。その後このニーズウェルとはどのようなご縁があったのでしょうか。
実は私富士ソフトにいた頃に、ある企業の景気が悪くなった企業の牛舎を吸収しまして、はい、その一人がそこの会社で古い会社で役員やってまして、その人が入ってきて、で私が子会社に移ってる頃に、はい、その方が今のニーズウェルに移って、それで私が子会社の社長やってる頃に支援してくれないかということで、はい、社外取締役から始めたということです。
あ、そうだったんですね。はい、うん、その後この現在の立場に至るまではどのようなことがあったのでしょうか。
はい、最初社外取締役ということでやってましたけど、はい、上場を目指してたんですけど、そのオーナー社長が体調を崩しまして、はいはい、まあ、今は亡くなったんですけど、 それで上場の経験がある私に社長をやってくれないかということがありましたんで、もう私も年だったんでなかなか即答はできなかったんですけど、もう引き継いで やるということで進めて、で東証ジャスダックから始めて2部、当初1部ってなったんですけど、またさらに再編で、
はい、
プライム市場というところに今なってますけど、まだ状況としては、はい、プライム市場基準の流通時価総額100億円以上というやつがまだ達成できてない状況でありますけど、まあ、おかげさまでいろいろと成長するための戦略を考えたりなんだしてますんで、はい、まあ東証の再編については、企業にとってもプラスになったんじゃないかなと思ってます。
はい、上場のご経験というのは富士ソフト時代にということです
ね。富士ソフトと、富士ソフトの子会社の、はい、会社の、上場もやりました、
はい、
ですからニーズより合わせて3回目っていう。
そうですよね、うん、そして現在のお立場ということなんですけれども、はい、ぜひですね、社長になられた際に社員の皆さんへどのようなご挨拶をされたのかお聞かせいただけますでしょうか。
まあ、私はやはり会社を成長させるためには全員が同じ方向に向かなきゃいけないし、経営感覚を持ってもらいたいということで、全員経営といったものを思いというか、それを社員に伝えたという感じです。決して社長だけがやれるんじゃないよということ、うん、
はい、ありがとうございます。さてここまでたどり着いてまいりました。皆さんどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード3992、ニーズウェル代表取締役社長船津幸三さんです。
まあ、御社はこの金融システム開発に強みを持つ独立系のシステムインテグレーターということなんですけど、はい、直接取引、これが売上高の約 65% を占める、
はい、
非常にこれ高いですよね。普通もっと低いですよね。
はい、当初はですね、38年になりますので、
はい、
それまでに気づいてきましたノウハウを活用して、現在生命保険会社であるとか、はい、通信キャリアさんであるとか、また最近始めてますところのソリューションビジネスを通じて、直接のエンドユーザー様の、開拓ができてますので、そことの直接取引が徐々に増えてきてますので、現在の 65% まで占める状態になったということです。
なるほど。他社は20系30系が多いのに、
はい、
御社はお客様と長年の関係と、
はい、
その技術力によって直接取引をしていると、
はいはい、
これ直接取引の方が当然基本的には利幅が厚いという形にはなりますよね、
はい、
そうですよね、はい、あとやはり自社製品、先ほどソリューション事業とおっしゃられたと思うんですけど、ええ、この経営生産システムとか ERP システムとの連携ソフト、
はい、
まあ、これのソリューション事業、
はい、
これ結構行ってるんですか。
はい、経営生産システムというのは、あくまでも米国の SAP 根幹社が作ってる製品なんですけど、それの当社はインプリメント、
はい、
要は導入作業を中心にやってます、
はいはいはい、
ただそれだけだと代理店的な感じになってきますので、
そうですね、単に入れるだけという形ですよね。
ですからそこの製品をよりレベルアップさせるための連携ソリューションを当社内で作って開発して販売しているということで、単純なインプリメント
導入だけでは
ないと。じゃないということ。
要は単純に導入しちゃうと、もしかしたらどっか出たシステムの数字をそこに打ち込まなきゃいけない。人が打ち込んでたら意味がないと。
そうですね、
逆に言うと、そこに出たデータをそのソフトウェアに取り込む、
はい、
いわゆる連携させるソフト、はい。こういうことですよね。
そうですね。ERP との連携というのは、そういったところです。
なるほど、なるほど。だからこういうやっぱり連携ソフトっていうのは、会社個々違ってくるから、
はい、
まあ、導入のたんびに、まあ、これを開発が受けられるということで言うと、はい、
うね、
いわゆるその他社のソフトを売ってるわけなので、まあ、そこの、はい、まあ、代理店費じゃないですけど、はい、 手数料費と、はい、プラス開発を受けるから、はい、それの自宅開発での費用、はい、これ両方もらえるからいいですよね、
はいはい、そうですね。で最近では、うん、その連携ソフトをクラウドで提供するようになりますので、そのクラウドで提供すると、うんうん、利用料というサブスクタイプでの売り上げが貢献できますので、おのずとまた収益性も上がるということです。
あと御社の場合ですね、まあ、AI 技術を活用した新製品サービスの開発されてる、はい、ということなんですけど、はい、具体的にどんな製品サービスなんでしょうか。
今3つほど作っておりまして、一つ目が、これは長崎大学と産学連携して共同開発してますけれども、決算資料、いわゆる決算短信であるとか、四半期報告書、それとか有価証券報告書、
これ上場企業だと四半期ごと3ヶ月に1回、年4回やんなきゃいけない、
まあ、今期からは、4回じゃなくて、決算報告書は年2回になりましたけど、そこの対応ということになります。それらを生成 AI が過去の資料とか、もしくはその決算の対象となる損益計算、それらをマージしながら QR 型自動生成してくれる、
便利ですよね。
そうすると QR も生成できれば、人間がやることは10割ぐらい、違いのところだけやればいいという状況になりますので、その開発をやっておりまして、来年の1月には販売開始したいと思っています。もう2つは、入札、まあ、中央官庁であるとか自治体であるとか、
こういうの仕事しようと入札しなきゃいけないですよね。
で入札するときに、入札仕様書があるんですけど、200ページぐらいあって、それを技術者が読んでって、本当に自分のところの、が入札資格があるのか、要はいろんな資格を有さないと、
入札すらできないと。
できないということがありますので、生成AIでそれを自動的に診断して、査読して、それで、その企業がその入札に参加できるかどうか、その判断をやってくれるような、その製品を、これも長崎大学と産学連携で共同開発しています。でこれは、もう発表しましたけど、今年の10月には提供開始したいと考えています。それともう一つが、当社、最近では営業というか受注するために営業が対面営業をお客さんとやるわけじゃなくて、日本全国の会社を対象としてやってきてますので、やはり自分のところのノウハウであるとか製品であるとか、そういったものを広くメディアであるとかなんかを通じて分かってもらわなきゃいけませんの で定期的にプレスリリースをやるようにしてるんです。でそのプレスリリースの原稿を自動生成してくれるような 。
なるほど。
ですから9割ぐらい、まあ、類似のやつで、その例えば業種であるとか、そういったところの違いの部分だけ AI に入れれば自動的にそれ作ってくれる、そういうものを作るということで、これは今年の11月に販売開始する予定でございます。
そうすると今年の10月以降、10月、11月、来年1月と、どんどんどーんと3つ出ていくということですか。
そうですね。今流行るの生成AIといった製品が出てきて。
あと M&A、これによって、事業領域の拡大に注力されているということなんですけど、これどんな状況でしょうか。
やはり M&A は単なる我々自身が、会社を買って売上が上がるって言っても長続きしませんので、シナジー効果、当社と、
その会社を組むことによって、
ビジネスがより伸びるような会社を探して、それで買収するような形、子会社化しようとしてます。ただなかなかシナジーが得られるような会社が、なかなか難しくて、あったとしても高いであるとか、あまりにも高いであるとか、負債を持っているとか、そういった会社が多いんで、なかなか成立するところがない状況であります。それは苦しい状況はありますけど、ただ、これは成長のためには必要だと思ってますんで、M&A は今後も続けて、検討していきたいと思ってます。
でそんなニーズを支えているっていうのは、やはりそこで働く人ということだと思うんですけど、御社グループで何人ぐらい働いてるんですか。
今は650名ぐらいです。
なるほど。 ざっくりと何人が何やってるんですか。
ざっくり言うと技術者が550名で、はいはいはい、管理担当が、100名ぐらいというざっくりです。
やっぱりエンジニアの多い会社ということですよね、
はい
そうです。
はい、
なるほど。今後どの分野をもっと強化していきたいというふうに思ってですか。
今のところ、ソリューションビジネスと最初言った生成 AI とかそういったものを、当社のブランドで売っていくようなビジネス、それと合わせてそれを展開することによって、今人材の採用難になってますので、人に頼らない、依存しない、売上といったところのストック、当社は、あの売上を上げるために、ソリューションビジネスで利用料で売上になるようなものであるとか、長期的に売上を受注の安定化を狙うような保守案件、そういったところに力を入れてますので、そちらの力、あの7割程度まで伸ばしていきたいなと思ってます。それと、IT アウトソーシングということで、なかなか最近、デジタル化が始まりまして、企業でデジタル要員の技術者を抱えることができなくなってきてますので、我々みたいな、IT 企業に任せてもらって、委託してもらって、本来の業務に集中できるような環境というか仕事をやっていただきたいということで、IT アウトソーシング、それとマイグレーション開発ということで、これは今2025年問題ということで、なかなか汎用機を理解している技術者が、
昔のシステムですからね、
だんだんいなくなってきてますので、それを補うために、汎用機のソフトをオープンのサーバーで動くようなソフトに切り替えてい
く。メインで言うとデータセンターにあるコンピューター、これで動くような感じで、
そういった作業、マイグレーションをやろうとしてます。ただなかなか技術者が不足してますので、長崎の拠点をうまく活用して、
だから長崎に作って、やはり東京だとみんな取り合いになっちゃうから、長崎だとやっぱり長崎結構いい大学がありますよね。
優秀な人材を抱えられるし、また離職率も低いんで、
確かに隣に会社少ないですから、
そうです。
もう渋谷とかね、そのところ、東京都内だと、隣にいっぱい IT 会社あるから、隣の会社行っちゃいますよね。
条件のいいところにすぐ行っちゃいますんで。
なるほど。長崎だとそこは少ないですよね。なるほど。で、やっぱ御社やっぱり人が重要だと思うんですけど、御社、人を入れるには、新卒で取るのか、中途採用で取るのか、どっちかという形になると思うんですけど、例えば今年の4月でどれぐらい新卒で取ったんですか。
新卒は60名。
60名。はい。はい、なるほど。
で、まあ、基本は、我々は、社員の1割を新入社員でと考えてます。
なるほど、なるほど。
経験者採用は、やはり関東地区だと離職率も高いんで、できるだけ、新卒を採用して自前で育成するような形でやろうとしてます。
なるほど。こんな人にニーズに入ってほしい、望む人物像のようなものございますでしょうか。
はい、今はですね、考えてるのは、現在どっちかというと文系の学生が多いんですけど、やはりこれからいろんな生成 AI やであるとか、能力的なところの支援するソフトが必要になってきますので、理工系の技術者を学生を採用したいと考えております。
だけど文系の人も入ってる人が多いということでいうと、御社に入った後、教育っていうか、やはりその人に覚えてもらわなきゃいけないこといっぱいあるかと思うんですけど、例えばどうやって研修してるんですか。
社内にはですね、いろんな若手社員の育成の、技術の育成であるとか、で、ある程度 SE クラスになってくると、マネジメントの人を管理するような、とか品質管理であるとか、そういったものの、研修を充実させてますので、そういったところで社員の育成を図るようにしております。
御社なんですけれども、奨学金の補助制度があるんですね。
これはですね、採用で理工系の学生を集めるためには、理工系の方っていうのは奨学金を活用して研究したりなんだしてますので、
文系より大体学費高いですからね。
ですから
ですね、4年間でだいたい 400万ぐらい使ってますんで、それを一部でも補助してあげれば採用できるんじゃないかということで、今月給与に1万5千円の補助して10年間
そんなにですか、
支払ってあげようかなということで今採用を強化しております。
いや、私もまだ絶賛せ、奨学金は支払い途中なんですけれどももうこれ特に理工系の学生にとっては、
助かりますよね、
ぐっとくる制度ですよね、
なるほど。で、この番組お昼に放送してるんですけど、やっぱりお昼社長何を食べることが多いんですか、ランチは。
最近は油物というよりは、蕎麦が多くなってきてます。
お蕎麦は何蕎麦が好きですか、ちなみに。
最近は冷やした
冷たい、暑いですからね、冷たいそばが。なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
社長の愛読書などですね、何か、リスナーの方に一冊書籍本をですねお勧めいただきたいんですが、
これは好みもいろいろありますけど、私は書籍で好きだったのは、池井戸潤の、ちょうどビジネスに直結しているような、半沢直樹のシリーズの、俺たち入校組とか、花のバブルとか、それとか下町ロケットであるとか、あとは陸王であるとか、あれが経営的にも直結してますのでいいかなと思って、ただもうそれも最近では徐々に毎回読むっちゅうわけいかないんで、推理的なところで東野圭吾の流星の絆であるとか、容疑者 X の献身であるとか、ああいったところの、いわゆるそういった推理小説のやつが夢中になりますんで、読んでいます。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストはニーズウェル代表取締役社長船津幸三さんでした。船津さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。
お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはニーズウェル代表取締役社長船津幸三さんでした。お写真もございますので、ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。